います。以上でございます。
19番伊勢志保さん、
市営住宅に関してご確認をしたいと思います。それでは排水マスの清掃等に関してですね、今後今以上の金銭的な負担等は、要求はしないということでご確認をしてよろしいでしょうか。
鈴木建設部長。
排水末についても道具等はこちらから支給しておりますので、ですからいわゆる自分でやっていくいただく分にはそれはお願いしたいということで、もしそれをやってほしいと、例えばやってほしいといわゆる、指定管理者にお願いするということになれば、それは当然負担はいただくということになるかと思います。
19番伊勢志保さん、
ですから以前までは盛岡市が今まで清掃していたわけです。それが指定管理になったらばやってほしいということになり、やってほしいというか住民がやりなさいということになり、前と同じように、住宅の管理者にやってもらいたいというふうにお話をすれば、それはお金を取るということはサービスの交代ではないのかというふうにお聞きをしております。
鈴木建設部長。
指定管理者導入する前から、その排水末につきましては市が用意した清掃道具はありますけれども、それを、活用していわゆる泥上げ等は入居者に今までも指定管理者以前にもお願いしてたということでございますので、ですから指定管理者後も同様な対応をしているということでございます。
19番伊勢志保さん、
それではですね、市が管理していた頃に市職員は手伝っていただけましたか。
鈴木建設部長。
一部にはお手伝ったということもあろうかと、あるというふうに聞いておりましたし、それから例えば壊れたとかですね、例えばそういった対応の際は合わせて掃除をしたという例もあるということで、例えば排水末壊れて例えば取り替えに行ったとかですね、一部修繕したといったときには一緒に掃除もしてきたという例もあるということでございます。
19番伊勢志保さん、
それはサービスの交代ではありませんか。
鈴木建設部長。
中には以前は市の職員が行って手伝ったという例もあるということでございますけれども、基本的には市で用意した道具を使って入居者の皆様にお願いすると、お願いして掃除してもらったのが基本でございますので、この辺はもしそういうのが一緒にできないかというあたりについては、指定管理者ともちょっとご相談は申し上げてみたいと思います。
19番二世志保さん、
最後の方が聞こえなかったのでもう一度、一緒にやらないかというふうに指定管理者にお話しすることはできるんでしょうか。
鈴木建設部長。
これまでも市でやった経過も、毎年ということではないと思いますけれども、ですからその辺につきまして指定管理者もですね、例えばそういった形で指定管理者 の会社の方々が、一緒に少し協力していただけるのかなと、協力いただけるかもしれませんので、その辺は指定管理者とご相談をしてみたいということでございます。
19番伊勢志保さん、
お話し合いをしていただきたいと思います。あともう一つですが、外壁の大規模な改修が必要となる漏水の件なんですけれども、外壁が直せませんといった場合にですね、本人から住み替えの申し出があったということなんですが、外壁が直せませんといった場合に本人から住み替えの申し出がある前に指定管理者は何も提案しなかったんでしょうか。例えばこれ自分が壊したなら別です、そこにお住まいの方が壊したのなら別ですけれども、これは自然にというか、経年変化で壊れた場合ですね、例えば隣のうちと自分のうちが同じ家賃を払っているわけでございます。それなのにその自分は何も提案されなかったということは、水漏れがするうちにですね、同じ家賃を払いながら我慢をして住めと、これは民間のですね、アパート等のですね、賃貸の場合は到底ありえないことだと私は思うんですが、その辺はですね、指定管理に なってからこういうことが起きたのか、それとも前に起きても例えば市が管理しててもこのような対応をしてたのか私は存じ上げませんが、おかしいんじゃないかと思うんですけど、その辺についてもう少し詳しくお教えいただけませんか。
鈴木建設部長。
外壁の修理ということでございますけれども、この辺につきましてはですね、いわゆるその雨漏りというのが常時雨漏りするというのではなくて、その風向きとかですね、降り方によって、雨漏りするということをというふうに聞いております。たがいまして、こういった場合は、当然、いわゆる、管理者といたしましては、やはり、住めないというような状況になれば、当然その移ってもらうというような格好になると思いますのでですね、そのように、対応を一応、お願いしたというような格好でございます。
19番伊勢志保さん、
住めないという判断は、おのおの住んでらっしゃる方がしろということでございますか。
鈴木建設部長、
これは本当に、どんどん雨漏りして本当に住めないというならまた別でございますけれども、例えばその方が例えば何らかの対応でまたこのまま住みたいとかですね、こういうふうにすれば対応できるといった場合は、それは個人は尊重しなければならないという格好になろうかと思います。
19番伊勢志保さん、
この現状復帰の修繕等は不要であるというふうに説明されたそうですが、これに関しては多分ご本人さんと意思疎通がうまくいってないというふうに思われます。もう一度お話をしていただいて、解決をすることはお願いできますでしょうか。
鈴木建設部長、
はい、現在も話し合いはしているというような状況でございますので、その辺本当に外壁の方を直せるのか、今年度中にですね、直せるのか、それと移っていただけるのか、その辺は本人と話し合い、またはうちの予算的なものを含めて検討してまいりたいと思います。
19番伊勢志保さん、
指定管理の係であります、大変恐縮ですが、市長、室長にお聞きしたいんですが、今のやり取りを聞いていてですね、サービスは後退してないというふうにお考えですか。
佐藤市長公室長、
ただいま のやり取りを通じましてですね、やっぱり市の職員が関わっていたときには、それは毎回ではないにしても少し落ちたのかなという気がいたしますけれども、私どももそういった指定管理者制度をですね、趣旨を十分に生かしていくことにについての検討をしております。モニタリングを少し充実しようと思っております。モニタリングというのは成果の効果を十分測るような形を指定管理者と市とが一緒になってやっていくということをですね、強化する中でですね、そういったご利用している方々のですね、サービスの向上意識ですとか、実際にどういうふうな思いでいるのかとか、いろいろ把握しながらですね、いずれにしろこの趣旨を生かすような形で市長を固執といたしましても、指定管理者制度を持っていきたいと思っております。以上でございます。
19番伊勢志保さん、
丸投げにならないでですね、市が管理しているということですから、ちゃんとその何ですか、お互いに情報交換をやりながらやっていただきたいというふうに思います。あと全般に関してのことなんですけれども、私は国政だけではなくてですね、地方もすべて含めて今のその、長期的な、経済的な低迷にですね、対処する案というか、対処する方法というのはあると思うんです。ですから盛岡市の市職員の皆さんがですね、今のやっぱりこう仕事を作っていくだとか、できるだけその民事を大きくするだとか、そういう発想に基づいて、お仕事を考えていただければいいなというふうな観点からご質問をいたしました。私が思っている以上にですね、私が思っているよりもやってらっしゃるんだなというふうに思いましたので、今ここで細かいことについてはお聞きしませんが、1点だけ、臨時と非常勤の賃金に関してなんですけれども、民間企業との均衡をなぜ図る必要があるのかというふうに思うんです。つまりその格差を是正するっていう観点から考えたら、正規の職員と非常勤や臨時の職員とこれだけ格差が開いているっていうことに関してですね、市がどういう考え方をするのか、それを指し示すべきだということで私は質問を差し上げました。その点についてお答えください。
岩野総務部長、
はい、お答えを申し上げます。臨時職員の方、それから非常勤職員の方もですね、いわゆる条例、この間可決をしていただきました条例適用の職員と同様に、市民サービスの向上に努めているということには一向変わるところがございません。でその給与の決め方につきましても、この間ルールをお話をさせ上げましたとおり、いわゆる民間準拠という形で、国あるいは県の方での人事委員会等で調査した民間の給与支給状況、これを反映して まあ、あの職員の給与というものが定められてまいりますので、現行でも非常勤職員については一般職員のどこの給与を引っ張ってきてそれを適用して、その報酬を定めているというふうな、これまでもずっとそういった仕組みでやってきております。それはつまりその民間とに準拠した給与というものを、まあ、正職員と同様にですね、あの制度を構築しているということでございますので、まあ、そのような方法で今後もですね、進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
19番石志保さん。
つまり正規と非正規の賃金格差の是正については考えないということでいらっしゃいますか。
今の総務部長。
まあ、あの非常勤職員についてはその職の専門性であるとか知識経験こういったものをある程度、まあ反映するような形 でその1年ごとの雇用ということで非常勤についてはお願いをしております。それから臨時的任用の方については、まあ、6月を範囲として雇用するとそういう制度的な違いがございます。そういった中での賃金というものを定めているという状況でございます。
19番伊勢志保さんの質問を終わります。この際暫時休憩します。再開は午後3時15分の予定です。